今朝もご一緒に、聖書の学びの前に一つのことだけお話ししておきたいと思います。今度の日曜日は、教会では聖徒記念礼拝というふうになるわけですけれども、世の中では選挙の日になっていますね。で、教会では、その選挙のことについて、どこにどういうふうに入れろという話は当然、しないわけですけれども、ぜひですね、皆さんには投票に行ってほしいというふうに願っています。先日、皆さんのところにも来たかと思いますけれども、その投票のですね、あれなんでしょうね、引き換えの用紙でしょうかね。それが来まして、で、私もその辺にほっといたんですけれども、期日前に行かなきゃいけないなというふうに思って、この前、中から出したらですね、なんか3人分入ってて、あ、うちの子供もこんな選挙やるんだと思って、この国はちょっとまずいかもしれないと思って、あんなに何にも考えてない人に国の将来を託していいのかと思いましたけれども、でもですね、18歳から選挙権が与えられて、皆さん方が一票一票を投じるという権利があるわけですね。で、それは権利であると同時に責任でもあるわけなんです。で、今の選挙制度というのはどういうふうに成り立っているかと言いますと、基本的には自分が自分の信じるところ、その大切にするところに従って一票をみんながきちんと入れるということに関して、すべての人の思いが公平に、選挙結果に現れるという、そういう制度になっています。ですので、それぞれの方が、みんな投票するっていうのが基本的には大前提なんですね。そうしたときに、その結果は皆さんの意向をそのまま表した結果として出てくるという、そういう選挙制度になっています。ので、ある人たちがこの選挙をしないというふうに決めるとですね、その結果というのはアンバランスなものになってくるんですね。一生懸命投票に行ったグループが基本的には、こう、なんていう、数字が伸びていきますし、あまり呼びかけなかったグループはその数字が伸びないということになっていきます。で、実際の投票率がこのところはですね、6割とか、まあ悪い時には 50% 台になったりとかですね、そういう数字になってくるとですね、本当のところでの皆さんのお気持ちというのが選挙の結果に反映されていかないという、そういう結果が出てくる可能性が高くなるんですね。で、そういう意味で皆さんにはこの制度をきちんと成り立たせるためにも選挙に行って投票をするということをですね、していただきたいと思うんです。で、選挙に投票すると言ってもですね、結構難しいと思われることもあると思うんですね。一体どうやって投票者を選べばいいんだろうか、どういうふうにしてその小選挙区のところにですね、名前を書けば、政党の名前を書けばいいんだろうかというのを迷われる方もたくさんいらっしゃると思います。で、クリスチャンだからといって、だからここの党にここの人に入れなさいというのがはっきり一通りに決まれば、まあ話は簡単で、じゃあ私はクリスチャンだからこの人に入れようというふうになるわけですけれども、当然クリスチャンであるということと、実際の選挙での投票との間には、同じクリスチャンでもこの人に投票する人もいれば、こちらの党に入れる人もいればと、それぞれバラバラ左右で差があることですので、どういうふうに考えたらいいかというのは、それぞれ個々人によって違ってきます。で、もちろん私もここで何を一番大事にして、そのことを考えて入れてくださいというつもりはありません。で、ですね、一般的に言われるのは、今回の選挙の争点というふうに言われる、自分たちは何を今回判断しようとしているのかという、そのことに基づいて、そのことを考えたら自分はこの人とかこの党とか、こういうふうな一般的な争点というものに基づいて、するというのが一つの考え方です。で、もう一つは、自分が大事にしているものですね。 それは、個別のいろんな問題があると思うんですけど、私はこのことについては特別な思い入れがあって、このことをちゃんと判断してくれる人に入れようとか、このことをちゃんと扱ってくれる政党に入れようとかという、この個人の考える争点というか、ポイントですね。で、その二つぐらいのことの中で、まあ、トータルで決めていくのが多いかと思うんですけれども、ですね、政治家が今考えているのは基本的にあんまりその争点でというよりはその人のキャラクターというかですね、その人の人柄とかその人の誠実さをまあ買ってもらおうというか、訴えて、信頼してもらおうということに今は政治家たちは一番取り組んでいると思います。実際の政策の部分でどういうふうにするかできるかというのはですね、政治家一人の力というのが非常に限られている状況にありますので、選挙で公約をしてもその通りになるかならないかわからないという部分が非常に大きいわけですね。そうすると公約があんまり大きな声でできない。なると、私は皆さんの声を責任を持って代弁し、責任を持って判断してきますので、この私を信頼して入れてくださいというふうになるわけですね。で、その実際は、この信頼をしてくださいという話になるんですけれども、じゃあ、立候補してくれる人たちが信頼に値するかを私たちが見分けようとしたときに、信頼できるかどうか、すぐにわかるかっていう話なわけですね。選挙演説を聞きに行ったら、そのことがわかるのか、掲げてる、その公約を見たら、そのことがわかるのか、その人の人となりプロフィールを見たら、それがわかるのか、なかなかわかりにくいところだなと思います。で、それぞれの政治家は、それこそ、誰も悪いことをしようと思って政治家になるわけではないので、皆さんの声を代弁しようと、その思いを持って立ち上がっているわけですから、そういうことを信頼して入れるときにですね、この人はどうかなっていうことが、まあ、あるにはしても、一番の、なかなか、ポイントとして信頼できるかどうかということを掲げて入れるのは、まあ、それこそ判断が難しいのではないかなとも思います。で、何を大事にして入れてくださいというふうに言うつもりもないので、今日は選挙行ってくださいということしか言わないんですけれども、いろんなことが本当に考えられると思います。そして、いろんなことを考えて、あなたがあなたとして大事にしていることを持って入れてくださいというのが、この選挙なんですね。で、その時に、これに、こういう考え方で入れてくださいと一通りには定めませんよ。みんな違う考え方をするでしょ。みんな自分の考えに基づいて入れるでしょ。でもそれが結果的に十何万票という票になって、まあ、現れてくるのを公平な結果として見ますよっていうのが選挙ですので、まあ、それぞれの考えで入れていただくのが一番いいと思います。で、たかだか私の一票なんてというふうに思うこともね、あると思うんですよ。この選挙区あたりでもですね、十何万票で、それで当選をしていくということになります。で、十何万票のね、うちの一票というのが、どれほどの意味を持つだろうかって考えるわけですけれども、でも、みんながそう考えたら、それはね、ゼロ票になるわけですね。だから、自分の一票なんて、すごく小さくて、何の、こう、大きな結果に左右しないと思うところもあるんですけれども、でも、その一票一票の積み重ねでしか結果が出てこないことですので、まあ、たかだか私の一票と言わないで、その一票をぜひ投じていただきたいというのが、このところでのお話になります。クリスチャンとしてそのことというのは、どういうふうに考えたらいいのかというとですね、クリスチャンとして考えるというよりは、私たちが社会の一員として、責任ある市民として、このところで生かされていることですね。社会の一部として生かされていること。まあ、教会もですね、そういう意味では、公のところで宗教法人として認められて、こう、社会生活、市民生活の一部分を担うように、こう存在していると認められている組織なわけですね。 で、そういう者たちとして、やっぱり私たちはですね、信仰を持っている者としても、一社会の一員としても、その責任を果たして投票をしたいというふうに思うわけです。日曜日はですね、もしかしたら皆さん忙しいかもしれませんので、期日前の投票ということもあるでしょう。ちょっと週末ですね、お天気があんまり良くないですので、もうさっさと済ませたという人がいれば賢いと思いますけれども、ちょっとね、お天気のいい時合間を見計らってでも、投票に行くとか、そういうことをしていただくのがふさわしいのかもしれません。教会の礼拝に来た、その前後にですね、お家の近くでの投票所に行ってということももちろん良いと思いますので、ぜひご自分のスケジュールを見てですね、この時にこういうふうに投票に行こうというふうに考えていただきたいと思います。さて、今日はですね、創世記の18章になります。創世記の18章16節からですね。18章の初めのところには、アブラハムとサラのご夫妻のところに3人の人が来て、で、そのお客さんだったので彼らはそれを迎えて、そうするとそのお客さんたちが、来年の今頃サラには男の子が与えられているということを言ってくれて、しかし彼らはそれが信じられなくて、サラは笑、それを心の中で笑って、なぜ笑うのか、いや私は笑っていません、いや確かにあなたは笑ったっていうふうにですね、神様の御業をどう受け止めていくのかということが、繰り広げられたのがこの18章の前半のところになります。それでですね、16節、その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていた。ソドムという町の名前が出てきます。このソドムというもの、ゴモラという町とセットになって大抵出てきますけれども、老いのロトと別れた時に、右に行く左に行くというその話の時にですね、低地の潤った方の地というところにこのソドムとゴモラの町がありました。潤っているということは、植物が豊かに栄えるという意味を持っていますので、彼らの生活はそれのゆえに非常に豊かに富んでいるものになりました。商売取引が起こって、そのことによって彼らは裕福な生活をすることができるようになっていった。しかしその裕福さは同時に人々の堕落をも生んでいった。彼らが与えられた富を自分たちの快楽のために使うようになっていった。というのがソドムとゴモラの町になります。で、このソドムとゴモラの町を見下ろす方へと登っていきまして、でそこを見渡すようなところに来たときに、主はこう考えられたと17節に出てきます。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正を行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。で、今、神様は、このソドムとゴモラの町を滅ぼそうとしているわけなんです。しかし、そのしようとしていることをアブラハムに言うべきだろうか、言わないべきだろうか、ということをここで葛藤しています。で、実際にはこのことを告げるんですけれども、その時に、この理由というのは、18節のところにあるように、アブラハムは必ず大いなる強い国民となる。で、地のすべての国々は彼によって祝福される。彼が選ばれたのは、彼がその子らと彼の後の家族に命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるためだ。というんですね。なので、私はこのことをアブラハムに隠しておくことはやめようと考えるわけです。 どういうことかというと、アブラハムは後の世代の祝福の父となるように導かれてきました。で、その彼は後の子孫が増え広がっていくときに主の道を守りを行うようにと、その世代その世代に語り継いでいく、その源となっていきます。で、その彼に対して神様はただ単純に良いことを守るように伝え教えるだけではない、それ以上の役割を期待して、ここでソドムとゴモラの町に私はというふうなことを告げていくことになります。で、それが後で見る取りなしということになってくるわけなんです。で、22節のところ、あれ、ごめんなさい、20節ですね。主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。このソドムとゴモラの叫びというのは、虐げられている者、そのことによって苦渋を舐めさせられている者たちの嘆きの声、助けを求める叫び声のことを指しています。不正がまかり通っていくことについて声を上げていく人たちがいると言うんです。で、その声は神の耳に聞こえており、彼らの罪というのは神の目から見て非常に重いものであるということが分かっているわけです。で、私は下っていって私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。で、アブラハムはこのことを聞いたときに、神様がその実際というのをご存知になりたいということを聞いて、それはつまり神がその現実を目の当たりにしたときには、神の裁き、滅びというものがそこに免れることはできない。そのことを知っていて、そのことをこの発言から聞き取っているわけなんですね。で、23節、アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか？もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか？その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにはならないのですか？正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようにというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか。で、ここはね、アブラハムは大胆にも、その町の中に幾ばっかの正しい人がいたときに、その正しい人と一緒に、悪者と一緒に正しい人を滅ぼすのかということを神に問うわけなんですね。で、このところにはですね、少し、大胆なというか、通常の事柄の進み方とは違うことが出てきます。通常ですとどうなるかと言いますと、悪い町がある、正しい人がいる。神様はこの正しい人たちのことをご覧になってください。彼らは正しいのだから彼らを救ってください。そういう話になるわけですね。でもここでは正しいものがいます。あなたは正しいものを悪者と一緒に滅ぼし尽くしてしまわれるのですか。この正しいもののゆえに悪者を滅ぼさないということはなさらないのですかっていうわけなんです。ここのところが少し私たちから考えると、ん?と思うところですよね。正しいものをお救いになる。これは神様がしてくださるだろう。でも、正しいもののゆえにこの町の悪いものをお許しにならないのですかっていうんですね。で、ここにアブラハムが後の世代に主の道を守り通し行うことを命じるという、その正しいものを、正しいことを広め受け継がせていくという役割ですね。彼が祝福の源となるというふうに言われていることの一端を見ることができます。正しいものが救われるということだけが願われているのではなくて、正しいもののゆえに悪しき者もまた救いの可能性を広げられていくということですね。悪しき者に この正しいことが及んでいく可能性、その扉が開かれうるということです。アブラハムの歩みというのは、神様に与えられたその歩みというのは、正しいものが正しいものとして保たれていくという、そういう約束ではなかったんですね。正しいものとして大いなるものとなっていく。広がっていく。地のすべての民はこの民を通して祝福されていくという、広がっていく。そのことが他の人に及んでいく。そういうものとして約束が与えられていました。で、アブラハムはこの時に、神の前に取りなして願う時に、正しい人のことだけではなくて、正しい人のゆえに、町全体を許してくださらないのですか、というふうに言うわけなんです。で、神様はそのことに答えられまして、26節、もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにこの町全部を許そうと言います。もし50人見つけたら、その人たちのゆえにこの町全部を許そうと。神様もまた、このアブラハムの言った通りに、その願い、取りなすところ、そしてアブラハムを通してしようとしていることを、ここで認められて町全体を許すということを言うわけですね。で、そこから、アブラハムは、さらに大胆に神の御前に出るようになります。もし5人足りなかったらどうでしょうか。もし5人さらに足りなくて40人だったらどうでしょうか。あるいは30人しかいないかもしれない。20人、10人かもしれない。神様は、その度に、28節の最後、滅ぼす前もしそこに私が45人を見つけたら、29節、滅ぼす前その40人のために、30節、滅ぼす前もしそこに私が30人を見つけたら、31節、滅ぼす前その20人のために、32節の最後、滅ぼす前その10人のために。で、ここでは同じ言葉が繰り返されていきますけれども、神様にとって結局のところは、人数の比率に応じて、そこまでだったら許せる、そこ以下は許せないという、そういう線引きをしていないことを理解することができますよね。じゃあ、10人の後9人だったらどうなのか、8人だったらどうなのか、何人までは本当にいいのか、1人と0とは違って、0人だったらダメなのかっていう、そういうですね、神様の線引きがどこにあるかという話はここではしていないわけなんです。結局ここで何を言われているかというと、本当に正しいもののゆえに、その正しさのゆえに、周りの人にそのことが及んでいく可能性ということを、ここで神様は滅ぼすまい、その一人のために、十人のためにという言葉で表しているわけですね。逆に言えば、まあ、これは聖書に書いていないので、あくまでも想像の話ですけれども、もし仮に誰もいなかったとしても、滅ぼす前、あなたのゆえにということが残っているわけですね。アブラハムのゆえに。アブラハム、あなたは私から約束を受けた。あなたを通してというふうに私が約束をした。そのあなたが、周りの人々のことを思って私の前に願い出るならば、私は彼らを滅ぼす前、あなたのゆえにですね。で、この神様がなさろうとしておられること。神様がアブラハムに対して約束を与えて彼に期待した役割ということ。それはこの場所によく現れています。彼が祝福の源となること。彼を通してと言われること。それは彼にとって私もまたその流れの中で、周りの人を私を通してという存在として見ていくことになるわけですね。で、そうでなければ、彼はソドムとゴモラにいる、甥のロトとその家族を救ってくださいって。彼らは私にとって大切な人たちです。彼らは正しく歩んでいます。 もちろん正しくないところもあるかもしれないけれども、神様そのことは私に免じて許してください。そしてこの家族だけは救ってください。これが、もしアブラハムが単純に自分と自分の子孫の繁栄を約束されたのであれば、そういうことだっただろうと思いますね。でも、彼を通して全ての国民が祝福され、彼は大いなるものとなり、彼は祝福するものを神様は祝福し、彼が呪うものを神は呪われる。そういう歩みになったときに、目の前にいる人々は、私を通して神様の祝福を受けていく者たち、神様の回復を受けていく者たち、神様の憐れみを受けて許されて、さらにその後の歩みに向かっていく人たち。そういう目を養われて彼はここに置かれるようになっていっているわけです。で、その役割を期待すればするからこそ神様は私のすべきことをこれしようとすることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。いや、隠しておくべきでない。そう思われて彼に告げるわけですね。アブラハムに託されたことをいくつかまとめておきたいと思います。一つは、こと後の家族に主の道を守らせるということです。これは自分と自分の責任範囲の中に続いていく者たちのことについてを意味しています。自分と自分の関わりのある、非常に関わりの強い一族という意味ですね。自分と自分の子供、その家族、子孫代々において、私たちの歩みはこうであると。いうことを代々伝えて、これを大切にさせていく。これが一つ目のことです。で、もう一つはですね、正しい者たちの歩みを保護するということです。自分の関わりのある者たち以外にも、正しい歩みをしている者たちというのがいるわけですね。まあ、これから出てくるわけです。その正しい者たちの歩みを保護する。神様に従っているのであれば、それは隣の一族であれが、あろうとも、向こうに生活を構えているものであっても、誰も等しく神の前に正しい者たちの歩みを保護していく。そしてさらに、滅びゆく者たちに可能性を与える。自分を通してという取りなしが持つ可能性というものを覚えて、そして人々を神の前に招いていく。今はまだ正しくない者たちである。今はソドムとゴモラの中にあって、欲しいままに振る舞っている民である。まあ、正直に言えば、滅びても仕方がない。いや、滅びて、そのことの結果を引き受けた方が、ですね、よっぽど、こう、スキッとするっていうかですね、そういうものなんですけれども、その彼らにもなお、道を開いて、彼らがこれから神と出会って回復の道をたどることができる可能性を開いておくということですね。で、ここはあくまでも可能性であって、そのことが実際にどうなるかというのは、アブラハムの責任の外にあることになりますね。神様がアブラハムを通して行われたことの中で、彼らがどう歩むのかというのは、アブラハムの責任の外にあることになります。でも、彼らにも道を開くことは、アブラハムに託された約束の中で、彼の責任の中にあったわけです。ソドムとゴモラの町に取りなしを祈る、そのアブラハムの姿の中に、こう使命を持って、自分と自分の家族のためだけでない、人々のためにという使命を持って置かれた、その彼の取りなしの技を見ることができます。で、私たちはですね、そのことをこう自分に当てはめたときにどうかなということを考えてみる必要があるでしょうね。で、皆さんはご自分の歩みの中で神様の声を聞いて、あなたを通して全ての人が祝福されるようになるから、あなたはその祝福の鍵を握っているんだから、あなたは全世界のために生きているんですよって言われたことのある人います？あんまいないと思うんですね、多分ね。で、まあ自分と自分の家族、親しい人、自分の関わりのある人のためというのはおそらく皆さん信仰を持ってそのことを受け止めていらっしゃるんじゃないかと思うんです。で、 まずそのことは大切にしていただきたいと思うんですね。ご自分が分かっている、知っている、自分も関心があり、重荷があり、この人のためにと自分が関わって生きているその範囲の人たちのために神様の現実を届けていく。そのことはですね、十分に意識していただきたいと思いますし、またその役割、責任をぜひ果たしていただきたいと思います。と同時に、私たちが様々な関わりの中で、自分では思ってみなかったような関係の広がり、出会い、その状況を知ることになった、そのことと関わるようになった、そういう人たちや、そういう生活や、そういった事柄について、私たちを通してというふうに神様がもし願われるのだとしたら、私がその可能性をいつも覚えているということはとても大事なことになると思います。私の役割責任は、今私が知っているこの人たちのためだけと、自分が限定してしまうことがないようにしたいと思うんですね。思いがけず開かれていく関係の中で、それは教会の中で出会う人かもしれません。あるいは日常生活の中で出会う関係かもしれません。親族の中で思いがけずということかもしれません。そういう中で開かれてくる可能性の中に、もしかしたら私がここに置かれて、この人のためにという役割を託されているのかもしれない。その結果、その人がどう歩むかは私の責任ではありませんけれども、もし神様が私を通してその人のための扉を開いていくということがなさろうとするならば、私の責任は自分の範囲を限定してしまうことではなく、もし神様あなたがそうされようとするなら、どうぞ私を通して、この人のために私は祈ります。この人のために私はすべきことをします。その可能性を開いておく者たちでありたいと思うんです。その結果を積み重ねてきたときに、おそらく生涯振り返って、ああ、私は本当に神様に必要な人に出会わせていただいて、必要な人に必要なものを届けるという仕事を役割をこの生涯でしてきたんだ。それは自分が思っても見なかったような部分もたくさんある。でも神様は確かに私を通してこのことをしてきてくださったのか、とそういうふうに振り返ることができるはずです。そんな意味を私たちはご一緒したいと思います。このですね、アブラハムの取りなしの祈り、願い、そのことを見ながら私たちに与えられている可能性、そのこともご一緒に覚えておきましょう。しばらく黙祷いたしましょう。